キエさんって効果音ですね、はい、ちょっと珍しいですね。
そうですかね、
いいお名前ですね。じゃあ、 皆さんにお話をお伺いするときは、お父様お母様、お父様お母様どんな仕事をしてらしたとか、 あるいは子供時代の思い出とか、そういうことから始めさせていただくんですが、お父さんお母さんは何をしてらっしゃる方
ですか？変電所に、広島のね、草津の変電所に行ったんですよね、はい、今井さんと一緒。
あ、そうですか、う
ん、隣同士だったんだけど。
あ、そうですか。じゃあもうそれは戦前からお父様はその仕事をずっとしてらして。
変電所はね、でも変わりましたがね、福山に行ってまた広島に帰ってきて、
はいはい、
だけども変電所ね、勤めてましたね。
お母様は、
まあ別に仕事は持ってませんでしたがね。
じゃあ家庭で主婦をさしてらした、お生まれは何年でいらっしゃるんですか？
私、18年、昭和1943じゃね、
1943、じゃあ広島でやっぱりお生まれになったってことですか？
私は福山で生まれて、まあ広島の福山いうところで生まれて、それでそれからすぐぐらいに草津へ変わって、そこで2つと2ヶ月ちょっとぐらいの時に原爆にあったんですよね。
ああ、そうですよね、43年ということはもう戦争が始まってからのお生まれだったんですよね、
2歳とまだ3ヶ月までいかなかったですよね、2ヶ月ちょっと。
ああ、そうですか。
だから覚えてないですがね。
じゃあ原爆のことっていうのは、まあ後になってから、例えばご家族の方が何かそういう話をされるっていうことで、
そういうことぐらいですよね、まあ原爆の後に人が家にね、たくさんの人を世話したいうのは聞いてますけどね。それとか家がこう 壁が割れたりとかいうのは。
じゃあ家はご家族の方で被害に遭われた方っていうのは直接にはなかったんですか？
直接にはないですが、でも原爆が落ちてその日に父は広島の市内の方へね、
はいはい、
行きましたけどね、はい、で黒い雨とかね、降られて、一番上の兄は濃いいうところがあるんですがね、
はいはいはい、
そこの近く、そこから電車に乗るときに、
はい、
被爆しました。でも被爆いても直接ではないですよね、ちょうど帰ってくるときにね。
なるほどね、
いたそうですよね。
じゃあお父様とお兄様は原爆の手帳はお持ちなんですか？
みんな持ってますよ、私たちは。
そうですか、
私は原爆の手帳がもらえることになってすぐ取りに来ました。
じゃあ1957年、50年代の終わりぐらいですかね。
私は20歳ぐらいだと思ったけどね。
じゃあ63年あたりですか、
ぐらいだったと思いますよ。多分20歳ぐらいに姉と2人でもらいに行ったと思うんですよね。23まで日本にいたんで、それからこっち来たんだからね、それよりも早くもらったはずですよ。
じゃあまだ日本にいらした時点で、
で一応原爆手帳は持ってたんですが、私市民権取ってすぐ父がねキャンセルしたらしいんですよ。だけども、こういう原爆のあれ行った時にね、もうレコードがありましたからね。
ああ、なるほどね。
それですぐね、もらいましたけどね。
なるほどね。じゃあ、まあ少し時間は戻りますけども、その、まあ原爆のことは、当時はこんなんだったよっていう話は、時恵さんが何歳ぐらいの時から、そういう、まあご両親ですかね、教えてくれたのは。
だからもう 2歳、その原爆が落ちてすぐにたくさんの人がね歩いてきましたでしょ、そういうのを世話したいうのは聞いてますから、落ちた当時ですよね。
そういう じゃあご両親がその時枝さんにお話を教えてくれるようになったのは時枝さんが何歳ぐらいの時になるん
ですか？何歳ぐらいですかね。もうまあ小学校の8つかぐらいの時でしょうかね。
うん、
まあそれは再々聞きましたけどね、小さい時からの。でも何歳ぐらいかな。
学校でね、まあ、あの8歳ぐらいって言ったらもう小学校には上がってられたと思いますけども、うんうん、学校でまあまあそれは広島の学校でいらしたんですよね。例えば先生とか生徒なんかがそういう原爆の話をするとか、
うん、
あるいはまああの原爆にあってまああの怪我がしている傷のある子どもとか、うん、そういう、う
ん、子どもさんの方はあまり覚えてないんですが、先生に、ね、何か。どこが足が悪かったかね。それと私 の, あのおばさんになる人がね、現場を心に受けてね、で2人とも3人子供がいたんですが、2人とももう上の子は中学校ぐらいまで、まあ、歩けたりなんかしたんですが、それから何歳で亡くなったんかし覚えてないんですが、それから真ん中の子はもう全然歩けなかったですね、原爆で。やっぱり原爆症かな。それはもうおばさんも何年に亡くなったんですかね。私もこっち来てしまったからよく覚えてないですよね。
じゃあまあご親戚やな先生なんかでまあ原爆の傷を負ってらした方はまだ周りにいたっていうことですよね。
うん
うん、じゃあなんかテレビや新聞やなんかでね、原爆のまあ情報に関する記事なんかを、まあ、あるいはテレビの番組ですよね、そういうのを目にしたり聞いたりするっていうことはありました？
ありましたね。でもよくは覚えてませんけどね。
じゃあその、原爆文学っていうそういうなんかこう原爆に被害に遭った作家の人たちが、まあ、そういう経験談をもとに、まあ、小説を書く、あるいは体験記を書くっていうのもありますけど、そういうのを読まれるってことはありました？
ないですね。
なかったですか？
あのいろんな人やっぱりあの見るでしょ。だからちょっとね気持ち悪いなるじゃないですか。それでそういうのはあまり見てないですね。読んだりもしませんね。
じゃあその当時は、まあ、そうやってあのご両親から話を聞いたりすることによってご自分についてはご自身についてはあの自分は原爆者だ被爆者だっていうふうなそういう意識はあったんですかね。
そうですね、私が中学校に行った頃にね、あの声が出ないんですよね。一人でいると誰とも話しないでしょ。そしたら声が出なくなるんですよね。でも普通に話 してるといいんですがね、
はい、
初め、まあ、電話なんかがあるでしょ。そしてもしもし言う時なんかで声が出なくなるんですよね。で父も声が出なかったし弟も声が出なくなったんですよね。だからそれも原爆のあれがあるのかなと思いましたがね。
それはでもお父様も弟さんも同じような症状ということですか？
そうですよね。でも弟はあの原爆の後に生まれたんですがね、やっぱり影響があったんだね、と思いますよ。
じゃあお母様はその時妊娠していらしたんですか？
うん、そうでもなかったんですよ。その1年ぐらい後なんですが、
はいはい、
もの食べ物とかそういうものでやっぱり、で弟はもう早くからがんになってね、あれがもうブレインチュマーが3回あってね、でそれからもうどんどんあのスプレッドしてあっちこっちでもう20-30年ぐらいあの苦しみましたよ。
ああそうですか。
それでとうとうも動けなくなって、 それで亡くなりましたらね、59でした
から。ああ、じゃあまだお若かったんですね。
う
ん、
そうですよ。
うん、
あの子だけは本当にかわいそうなことをしたと思いますね。
うん、そうですね。うん、そんなにがんがたくさん出るっていうのはね、
うん、もうここにあるからいいんで治すでしょ、うん、そしたらもう次に行ってるどっかにね、うん、でそこを治したらまたどっか他行ってね。
あ、
それでもまあかわいそうだったね、
うん。ご兄弟はじゃあ何人でらした
の？5人です。
5人兄弟、うん、じゃあ弟さんと時恵さんと、あとは、
あと姉が2人と一番上が兄。
はいはい。じゃあ一番上のお兄さんで弟さんですね、うん。じゃあお姉さんも大丈夫でらしたんですか、原爆の当時は。
うん、まあ原爆のあれは白内障だけはありますかね。うん、みんな白内障はありますが。
じゃあその原爆の、まあ、落ちて後で、まあ、戦争もまあ終わって、でアメリカの、まあ、放射能研究機関みたいな形で、うん、ABCC っていうのが広島にあったと思うんですけど、
うん、
そういうところと何か関わりがあるとかっていうことはありました？
うん、ないですね。まだ日本におる時には、うん、まだ、うん、割と元気だったからね、そういうことを考えながらも、
うん、ただ皆さん被爆された中にはその ABCC の方で、まあ、研究所の関心を持って、うん、健康診断に来てくださいっていうふうに頼まれていったっていう方もいらっしゃるんでね、
う
ん、
で、
でもそういうことはなかった、
うんうん。あと20歳ちょっとぐらいだったらね、行かないでしょ、うん、そこら、
うん、うん、ちょっと角度が違った質問になるんですが、やっぱり広島っていうと、もう戦争の始まるずっと前から、まあ、出稼ぎ移民的にこうアメリカに、あるいはブラジルなんかにも行って、
うんうん、
でそれから日本に帰ってくるっていう、そういう、まあ、海外外国帰りみたいな方が多かったと思うんですよね。でそういう方が例えば給油の中にいるとか、あるいは近所の方でそういう人がいたとか、そういう記憶はありますか？
今井さん。
今井さんですね、
うん、今井さんブラジル行っとっちゃったんでしょ、
うんうん、
でまあ名前はもう忘れます。それから福山へ変わった時に、その福山で会った人でみんなブラジルの方へ行かれた人は多いですかね。
ああ、じゃあ福山もやっぱり多かったんですか。
うん、まあその頃は貧乏でね、みんなやっていけないからあっちへ行くいうのは多かったですよね。
じゃあ時恵さんご自身の家族ではそういう経験のあるご親戚の方なんかはおられたんですか？
いませんね、
うん、おじさんおばさんなんかでも、
うん、あんまり知らないから。
うん、そうですか、うん。じゃあそのまあもう物心をつかれた時にはまあね、戦争も終わって戦後社会ということになりますけども、その当時のアメリカに対するイメージっていうのは何かありました？多分ね、なんかアメリカの文化が割と入ってき始めた時期だと思うんですよね。
そういうことまで考えなかったですね、その頃は。
何か例えば食べ物なんか、あるいは衣類なんかで、これはアメリカ風のものだとか、
う
ん、
アメリカ製のものだとか。ハワイにね、おばさんがいらっしゃって、その人がよく物を送ってくださってましたけどね。
あ、じゃあおばさんはずっとハワイにいらしたんですか？
まあ、母の方のお姉さんの子供さんかなんかね。
あ、
なんか知らない、
うんうんうん、
その人がよく送ってくださったの。キッシーやなんかね。
キッシー、
うん、チョコレート
な
んか。
あ、なるほど ね、
ああいうものとか、砂糖やなんかもね送って って時に、うん、あの服もね、
あ、
子供用の服もね送ってもらったこともありますかね。
どんな洋服でした、覚えてらっしゃいます？
なんかね黄色っぽいね、なんかね花柄の、小さい花柄の模様だったかな、そういうのを送ってもらったことがありますね。
そんな洋服を着てらっしゃる子供時代の写真なんか残ってますか？
ないです、ないです。
ない、残ってないですか？
もうあの何回もあの移動しますでしょ、変電所だったね。それでもうね、物が全然なくなってしまいます。
そうですか。じゃあその広島でまあ学校に行かれて、でじゃあそれから中学校、高等学校と進まれたんですか？
あれは、うん、な福山です。
あ、福山で、
うん、福山に行って中学の1年生まで、あ、や、ん？8つの時に草、あの福山へ変わって、
はい、
それから、うん、そこには中学1年だったから13ぐらいまで行ったんかな、
はいはい、
それから今度はあの広島の府中いうところ、ちょっと田舎なんですがね、
はい、
そこに変わってきましたから、
はい、
そこであの中学1年とのの中学2年と3年いまして、
うん、
高校は京都の、
あ、そうなんですか、うん、
高校は京都へ3年間行きました。
あ、どちらの学校行かれたんですか？
高科。
高科、高科高校。
うん、高科。なんか陸上がね、うん、強い学校でしたがね。
ああ、そうですか。
今は4年生まであるんじゃないですか。女ばっかりの学校なんですよね。
あ、なるほどね。じゃあ、京都の女子校ですかね。
うん、そうですね。西京極いうてところにね、ありましたね。
じゃあ、時江さんご自身は何かスポーツはされてたんですか？
してなかったんですが、友達がね、中学校の2年の時だったか知らん、そこに変わられたのよね。で、それでそこへ、あの、あれして、で、姉がちょうどあの大学行くんでね。で、一緒に行きました。
ああ、そうですか。お姉さんは大学ではどんな勉強されたんですか？
あね、覚えてないね。いや、料理の方だったかな。なんか、何言うんだっつかね、あれは。栄養士の方の学校じゃったかな。よく覚えてません。私頭悪いからね、すぐ忘れちゃった。
いやいや。じゃあ時計さんは大学の方は？
行かなかったですね。もう、うん、こっち帰りましたよ。広島の家の方に、
ね、ああ、じゃあ広島の家に帰られたからはどういうご生活をされてたんですか？
勤めに行きましたね。
あ、うん、どういう関係の？
あのやっぱり中国電力のね、電線なんかをね、あの作るところの、あ、販売そうじゃないけど、なんかそんな感じね。私らのとこは4人ぐらいの小さいあのカンパニーでね、
はいはい、
でここにうちの社長さんがあの中国電力へ行ってあの注文取ってくるわけよね。そしてあの藤倉電線いうのと、あの那須電線だったかな、そのカンパニーから、
う
ん、あの受注を受けて送ったりあれするのね、その紙の手続きとかそういうのをしてただけ。
ああ、そうですか。じゃあその、まあ、当時はやっぱり戦後ですから、女性の方でもそうやって外で仕事をされる方っていうのは多かったんです
か
ね？
もう多かったですよね。私のあそこのビルディングなんかでも日本じゃない、女の人すごく多かったですよ。
あ、そうですか。その女性の方はやっぱりご結婚前の方が多かったんですかね？
そうですね、うん、
若い方だったんですね。なんかその当時のご友人とか、あの働いてる当時の思いですとか、そういうものあります？
うん、ありますけどね、私のと一緒に働いてた人はもう亡くなりましたね。
あ、
それからその近所におられた方も さあね、どうなったんですか、よくわかりませんよ、もう。
その時に何か楽しみに友達同士で何か一緒にしたようなことですとか、
うん、まあそれはまあ時たま一緒にね食べに歩くとかそういうぐらいのもんで。
食べ歩きっていうのはどちらの方に出て行かれたんですか。
私のとこの会社がね、あの八丁堀のどう、あれ八丁堀ってあの何シャーピンセナミタンがたくさんあったとこ、はいはいはいはい、だからもうそこにはレストランからいろんなクローズなんか売ってるでしょ、はいはいはい、そういうのちょっとね、昼時間に歩いて見てくるとか、そういうことぐらいのもんですよね。
なんかその時にまあ戦後ね二十歳になってらしたということは63年ですよね。何かアメリカ製のものですとかそういう外国製のものっていうのが手に入るとかそういうものに何か、
そんなにお金持ちじゃなかったからね。そんなものは買ってないと思いますよ。
じゃあご結婚っていうのはいつになるんですか。
66年。
1966年。ということはじゃあそれまでには23歳になってましたね、うん、じゃあそれと同時にアメリカに来られたんですか。
そうですね、私らは写真見合い写真結婚ですからね。だからただ写真を送ってもらう、今井さんところよ、今井さんがみんなあの世話してくださったからね。
ああそうですか、具体的にもう少し詳しく教えていただけます。
今井さんのがあのこの主人のところへにあの何かあの仏教会のことかなんかで行かれたんですよね、
はい、
その時にちょうど主人が出てきたらしいんですよ、
はいはいはい、
それであの話が始まって、それで、まあ、あの今井さんのお母さんは日本にまだおられたからね、で私が、まあ、よそへ行きたいいうのも、まあ、母の方がね、外国へ行きたかったんですが、行かなかったから、まあ、ついでに私で行って、それで、まあ、それで今井さんのお母さんと話が弾んで、それでまあ今井さん、ここの今井さんがあの向こうにお母さんのところにね、
はい、
写真送っちゃったらしいですよね。で私のところも今井さんのところ、お母さんから今井さんのところ写真を送ってもらって、で
お母さんは外国に行きたかったっていうのは外国ならどこでも行きたかったんですかね、それともやっぱり
アメリカ、やっぱりハワイだと思うんですよ。あのおばさんがハワイにいらしたからね。
ああなるほどね。
それでね行きたかったんだろうと思うよ。
じゃあそのおばさんっていうのはお母様から見たらご兄弟っていうことになるんですかね。
あのね、おね母の姉の娘さんかな。
ということは家族になるんですかね。
そうですね、
今日いとこですよね。
いとこかね、でもう一人ね、あのバークリーにねおばさんがいらしたんですが、この人もまあ日本へ来られたことはありますけども、あまり交際はしなかったですがね。
じゃあそのバークリーにいたおばさんっていうのはお母様のやっぱり兄弟ですか、それともいとこ。
どうなったのかな、あれは。やっぱり母の方の関係なんですよね。私もよく知りませんね。でもこの子に来てからはよく遊びに行きましたわね。バークリーにね。
まあこっからドライブもできますね。じゃあそのハワイにいた方、バークリーにいた方っていうのはもうやっぱり戦争中もずっとこちらにいらっしゃったんですかね。じゃあリロケーションカンプ、そういう収容所に入ってらしたんですかね、やっぱり戦争中は。ハワイはそうじゃないかもしれないですけど、バークリーの場合は。
バークリーのは聞いたことないですね。 姉で入っとっちゃったかな、どうかな、それは聞いたことないな。
そのご主人の側のアメリカとのつながりの歴史というか、そういうのを少し教えていただけます？もう2世さんで出したんですかね。
の3世、お母さんがね、あのハワイ生まれ、
はいはい、
うん、それでお母さんが2世でうちのが3世になる。
うん、
でうちのが8つぐらいの時に、あのおじいさんがね、やっぱりあの広島にいらっしゃるんで、
はいはい、
それで広島へ何人を子供、4人ぐらい子供を送られたんですよね。
あ、
まあ日本へ、戦争が済んだら日本で、まあ、暮らそうと思って、 お父さんがお母さんと4人ぐらいだったかな、
はい、
一緒に連れて帰られて。
あ、それはじゃあ戦争が始まる
前に、
前に、
うん、でそれからすぐ戦争があって、原爆が落ちて。
ああ、じゃあご主人も被爆、
まあ被爆いうことはないが、あそこら辺はちょっと離れてるところだから、あれの区域には入ってなかったです、
ね。ああ、じゃあご主人はもう被爆手帳を持ってらっしゃらない？
持ってないですよ、ちょっと離れてるから。
うーん、でもまあ、じゃあ広島のでもまあ近くにはいらっしゃる、
うん、そうですよね。うんうん
うん、
牛田いうところにね、いたんですよ。
なるほど、ね、
おじいさんがおられて、
うん、
でだから戦争のあと50 54年かぐらいにこっち帰ってきたんかしら、1956かなんかで、お母さんはまあ早く帰られて、それからやっぱお父さんもお母さんも、それから娘が3人ぐらいかな、
うん、
あれはキャンプに入っとっちゃったですよ。
あ、うん、なるほどね。
まあ主人が一番上でしょ、
はい、
で6人女の子。
ああ、女兄弟が多いんですね、うん、というか男の子を1人
だけで ね、あと女が6人いるんですよね。
その皆さんがそうというわけじゃないんですが、被爆者の方にお話をお伺いするとね、やっぱり結婚の時に何かそういう心配があったりとか、体が大丈夫かなとか、あるいは子供を産めるかどうか心配だとか、そういうことを考えたっていう方もいらっしゃるんですけど、そういう話が出ることは、
まあ、そういうとこはなかったですね。健康だと思ってるからね、そう被爆したいってもそんなに被爆のあれ感じませんでしたからね、その頃。
ただでもお姉さんは白内障になったりですとか、
まあみんな白内障ですよね。
うん、
父も母もみんな白内障ですがね。
じゃあその声が出なくなったのはっていうのは、まあジュニアハイの時だっておっしゃいましたよね。
そうですね。それまではまあ大体みんないるから話しますでしょ。で時に誰もいないって1時間か2時間ぐらいして、まあ、電話とか誰か帰ってきて話するでしょ。そしたら初めの 2,3 言葉が出てこないんですよね。声が全然出ない。
不思議ですよ ね、
うん、それと今は白内障のあれがねひどいですね。
ああ、やっぱり、
うん、これは白内障だと思うんですよ。私が45ぐらいの時からでしょうかね。目にね、初めは針で刺したようなんですよね。
はいはい。
それからすぐナイフみたいな、これくらいぐらいの幅のナイフをね、ものすごくね、力入れてね、差し込まれるような痛みがするんですよ。もう痛って、痛いような。それも目のね、 奥側で止まるんですよ。この下の方へ来るわけじゃない。ただ目なのね、
目が、
目の中にねで止まるんですよね。でももう本当にね、誰かがガーッと差し込むような痛みがあるんですよ。で時々はただチクチクとこう針で刺されたようなね、そういう時はまだ痛い思うだけでいいんですがね、そのもう針でじゃな、それからナイフでこうグーッと押されたような時ね、本当に痛いんですよね。
それもやっぱりじゃあ白内障の一部なんですか。
でしょうね。それから名医者に行って聞いてみても全然病気はないんです、ないんですよね。
ああ、じゃあ原因不明で痛みがある、
それで、でまあそれからしばらくしてあんまりひどいから目のお医者さんへ行ったら白内障がありますねって言われたんですよね。
あ、なるほどね。じゃあでもまあ ご結婚するまでにはなんとなく、まあまだその白内障はね出てらして なかったですけれども、それ以前ですけれども、自分はやっぱりそう健康に気をつけなきゃとか、あるいはひょっとしたら何か病気が出るかもしれない
とか、そういうことは考えなかったですね。
そうですか。
ただがんになってまあこれも影響があるのかなと思ったんですがね。
あ、がんも出たんですか。
子宮がん、子宮総白なんかに言うのがあるでしょ。ここのここから、
はい、
ここからこっちまで全部行ってたのに12度
あ
それで今はまあ苦労してます。レディエーションで、あの頃30年前言ったらレディエーションもね、始まったばっかりでしょ。それでまあ、この国の人に合わせてやるでしょう、だから強すぎるんですよね。
それにじゃあやっぱり反応も出たんですか。
それで、まあそうですね、もう1年の5週間ほどレディエーション毎日ってやって、それでもダメだったから今度は72時間ほどね、インプラントいて直接レディーションの中に入れてね、
はいはい、
それを2回やりましたね。72時間の2回やって、それでもダメだったですね。でその次の年に今度は手術、ここからここのおへその横からずっと下までかな。
それはじゃあいつぐらいに手術をされたんですか。何年頃。
83年。83年に手術したんか、82年に見つかったんか。
でレディーション
、初め見つかったらすぐレディーションの方へのお医者のとこへね行かされて、でからまあそこで今頃は手術しなくてもいいんですよって、まあそれでまあそれでしたらやってください言ったんですが、直接は手術した方が良かったですよね。今までもただもう痛いってものすごくお腹が下るんですよ。今でもね、初めの頃はお腹が下ると2週間ぐらいもう下って下ってね、
辛いですね。
薬がないからね、まだ便を止める薬ぐらいのもんで、他にしようがないから、それでもうそれで苦労してまだ今でも同じですね。で薬が当たるんですよね、すぐ。でもこの先週もから、先週の火曜日にまた薬が当たって、でもう入って
きついですもんね、
お腹が下って下って、今まだ下ってます。
あ、そう、大丈夫ですか。
まあ今のところね、今さっき薬飲んだからね、便を止める薬を飲んで、でも今朝はちょっとこう吐き気がしてましたね。
あ、そうですか。少し時間は戻りますけれども、じゃあご主人と結婚してアメリカに来られる時に、まあ被爆者っていう意識はなかったにしても、アメリカに行くっていうことについて何かどういう気持ちを抱いてらしたんでしょうね。やっぱり日本で結婚するのとは少し違いますよね。
そうですね。でもなかったでしょ。ああ、よそへ行けるなとは思いましたね。 でもね、私はどうしたもんでしょうかね。小さい時からね、あのよこの国に来るような気がしてたんですよね。
あ、そうですか、うん、それはなぜなんでしょう、うん、
実は知らないですよね。もう小さい時からそう思ってたんですよ。
じゃあ、アメリカに対して何かそれなりにイメージっていうのがあったんですか、
ね、別にはなかったんですが、何もなかったんですが、まあ母が行きたいけども行けなかったいうのと、それからおばさんがねこっちに2人いらしたでしょ、それがまあ目で影響しとったかな。でこの国小さい時から本当に思ってましたね。だからもうこの、 あの話が決まって、あ、そっか、ほいじゃない、行きましょう。
そうですか、じゃあそのアメリカに来られて の、 あの印象というか、その時が初めてだったんですかね、アメリカに来られたのは。
うん、そうですよ、
それでやっぱりカリフォルニアに来られたんですか。
そうよね、あのサンフランシスコに迎えに来てくれましたからね。
あ、そうですか。じゃあそのアメリカの印象、その時の印象というのはどういうものをお持ちでしたか。
1年ぐらいはね、あっちこっち連れてってもらいましたからね、
はいはい、
楽しいなと思いましたけど、それからもうダメです。それからもう子供の世話でね、もう忙しかったし。
子供さんはいつおできになったんですか。
だから67年と69年。
じゃあお二人、
女の子ね、二人ともまだ独身でございます。45、46になるね、これ年、それから下が43になる。あ、45と43になるんだ。いや、遊んでばっかりね。
じゃあ最初の1年はいろんなところに行かれて、
新しいとこね、乗りに連れてってくれましたよ。
乗りに連れて行って、乗るっていうのは
車で。
ああ、車で。ああなるほどね、どんなところに行かれたんですか。
まあこの近くですがね、でもやっぱり新しいところでね、日本じゃあの汽車ぐらいのもんでした。汽車とかバスとか、でまあ日本でもそう旅行しなかったからね。でもこっちだったら自由に行けたからよかったですよね。
そうですね、なんか 戦後間もないというわけではないですけれども、まだ60年代っていうと、その日系人に対してあの人種的な感情があった
とか、ありましたね、このあのこの近くでもね、ありましたよ、日本人差別するのはね。
具体的に言うとどういう形でその差別を感じられることがありました。
ちょっと隣いうことないけど、何か しておられるから、そうちょっと見るでしょ、後ろに人が立っとって、そしたらそれでね、嫌がるんですよね。あのよそへ行きなさいとか。
それは何か街の中で何か見かけてそれを見ようとすると、あっちに行ける。
まあその近くにおる人はね、嫌うわけですよね。
それはじゃあ、
やっぱりその人がにあのやっぱり日本人が何かしたんかなと思うんですよね。戦争の あのポールハーバーなんかがありましたでしょ。それであの何か兄弟とか親とかね、それであれしたのがあるのかなと思ったりしましたよね。
ご主人の仕事は何をしてらしたんですか。
あのランスケープって何ですか。あれも学校は途中ですからね、高校の1年か2年の時に帰ってきて、それからもう18でも兵隊に取られるでしょ。今はないですがね、昔は18になったら兵隊に行かなきゃいけないでしょ、で行って、でそれから大学へ行こうと思ったんですがね、お父さんが子供がまだ日本からこっち帰るのがいるでしょ、それでお金がいるからね、でダメだ言われたんですよ。
なるほどね。 厳しい時代ですもんね。
あ、そうなんですね。
ご主人はじゃあその仕事を通じて何か人種差別を感じたりということを、
まあ、あったんでしょうね。あったと思うんですが、そういうことはあまり言わなかったですね。
じゃあそういうことを、今日はこんなことがあったみたいな感じで嫌なことが
あったら、あまり言わなかったですね。仕事の関係とか仕事であれしたことはね、家ではあまり話しなかったですよ。それは随分あったと思いますよ。
じゃあその具体的な例というか、そういうことは何もご記憶ないですか？
ないですね、あまり。
その
差別あったいうのはよく、まあ、よく言ってたいう、でもあまりこれと言っていつも仕事行ったら言われることもあるしね。仕事のところで、ね、言われることもあるし、そのいろんな人と働きますでしょ、それで差別されることもあるらしいし、特にあの仕事を取るときにはね、まあうちのは取らないけども、仕事、あのボスがやっぱり日本人でしたからね、それでね、日本人にはあんまりいい仕事をもらえないんですよね。そういうのはよく言ってましたよね。
なるほどね、なるほどね。なんか家を買うときに苦労されたりとか、そういうことはなかった？
なかったですね。ここの家買ったときには。
あのまたこれも違った角度からの質問になるんですが、あの戦後ね、やっぱり日本でもやっぱり女性はあの強くなったって言いますよね。ですからなんか女性でも参政権があって、で、まあ、先ほどちょっとお話も出ましたけど、やっぱりあの時計さんのように外に出て働くっていう女性が増えて、そういうことを何か感じられるというか、あの自分の今人生を振り返ってみられて、あ、そういう変化もあったのかなっていうようなことを感じることはあります？まあ、戦前ね、まだ小さかったですけどね、戦争の終わる前っていうのは。
そうですね、今みんな働いてるからね。やっぱり家にいてね、あのお嬢さんじゃないんだからね、習い事だけで言うわけにいかなかったからね。
じゃあ時計さんご自身はこちらで働かれるということはあったんですか？
あのね、だから何歳、子供が高校出てね、あの学校のあれ給食の手伝いに行きましたね。
じゃあそれはお嬢さんの通っておられた大あの高校でということですか？
そうじゃなくて、ここのあのモントレーのあれに小学校なんかがたくさんありましょ、小学校や中学高校の、それであのオープンしたところに入れてもらえるから、あっち行ったりこっち行ったりね、しましたよね。
ああそうですか。
で最後はやっぱりもう5分ぐらいのところだからね、みんな11年間ぐらい5時間の仕事もらいましたがね。
ああそうですか。
だからまあリタイメントがちょっともらいましたかね。
ああそうですか。
でも私らが最後でね、もう5時間ぐらいの人はもう全然なくなりましたよ。
あ、
まあボスは仕方ないですよね。
うん、
他はもう3時間ぐらいか3時間半ぐらい、
ああ減ってしまったってことですかね。
そう、私はラッキーでね、ちょうどいい時に5時間の仕事もらえてね、だから4時間以上じゃないともらえないでしょ、あの保険やらなんかね。
あ、なるほどね。
でちょうど良い時だったら、もうちょうどね、ここにあの兵隊屋敷がありましたでしょ、放浪がね、
はいはい、
それがちょうどムーブしたら仕事がなくなって、
あ、
はい、主人の方よ、
あ、はいはい、
それでもうどうにも仕事がなってしまったから、
うん、
あそこの仕事がすごく多かったんですよ、放浪の仕事がね。
あ、
だけどもど、ね、そういうのがなくなったから とうとうリタイアするようになりましたね。だから63かぐらいでしたかね。
63歳の時ですか、ご主人が、
うん、そうそうなんですよ。もうその頃にちょうどもうワシントンステーツかどっかへね、みんなムーブしたんですよ。
あ、
ここのフォローが ね、
ああそうですか、
うん、それまではここにたくさん家が建ったりなんかしてたから、そこでランスケープするでしょ。それたくさん仕事があったんですよね。それがもういっぺんに向こう行ってしまってね。でその頃からもう不景気だったからね、家も普通のところに建たなくなったでしょ。ここは水不足なんですよ、モノレールはね。だからいつも毎年毎年制限があるんですよね。
ああ、なるほどね。
だから家が建てられないでしょ。だけどもホテル屋なんかに来てる人なんか自由に使ってるでしょ。でも私らこう住んでる人なんかもうよものすごいきついですよね。
制限があるんですね。
だから家もほとんどあんまり建てないしね。
じゃあご主人がリタイアされたのは何年になるんですか？
1995年その時に私が5時間の仕事もらって、でそれで保険がもらえるようになって、よかったんですよ。
じゃあ家族のまあ言ったら柱として保険付きの仕事があったっていうことです
ね。そうなんです。それまではもう3時間ぐらいだったからね、全然なかった。もそれまではまあ主人のねありがあったからよかったですね。それがちょうど辞める時に私のがもらえてね。
なるほどね、
よかったんですよ ね。
そうですよね。じゃあそのお仕事の上のお友達なんかは日系人が多かったですか、それともいろんな人種の方がいらっしゃるんですか。
他の人種の人が多いで、まあ日本人も 3,4 人おられましたね。でもまあ私のところの、まあ、ボスも日本語を話しするの、ハワイの人だったらね、日本語が分かるんですよ。だから日本語、みんな日本語で、だから仕事に行ったりでも日本語じゃないんですよ、みんな英語じゃないんですよ、日本語。
そうですか。
それでまあここら辺のキッチンの仕事はもう大体教えてもらうでしょ、作り方なんか。そしたらもうそれでね、何も聞かなくても大体わかるじゃない。だから英語なんか全然ダメだったです
ね。なるほどね。じゃあその日本人か日系人以外の方の、まあ、一緒に仕事してらっしゃる方ってどういう人種というかどういうバックグラウンドの人がいらしたんですか。
千住花嫁さんも多かったですね。
はい、
千住花嫁さん、戦争のにじゃない日本に兵隊さんが来られてそれで。
なるほどね。じゃあ日系以外の方で他の方っていうのはいたんですか。
白人なんか、白人なんかいたですよ。そしたらフランスの人でからやらドイツの人なんかもね、そう言葉話しなくてもキッチンだったらね、一応教えてもらうといいでしょ。だからそういう人は割と多かったですね。
そうですか。他の例えばフィリピンとかコリアとか、チャイニーズとか、
フィリピンの人は一人しか知らないですね。大抵ねジュムニーかなんかああいうところの人、ドイツの人かな、ああいう人多いかったですよ。
そうですか。
ああいうところに働く人いたらやっぱりあまり英語が使えなくてもね、でもそういう人はみんなこの国の兵隊さんと結婚したら荒れるから、みんな英語は割とよく話されますよね。
そうですか。じゃあ時恵さんご自身はご主人とはやっぱりずっと日本語
なんですよ。日本語なんですよ。私のに英語がダメだからね、発音が悪いからはんはん言われて、それから日本語になっちゃう。
ご主人は日本語はじゃあやっぱり流暢でいらっしゃるんですか。
まあ行ったでしょ日本にね。 から。
それでもご主人が日本におられたのはじゃあ何年おられたんですかね。
8年ぐらいかな。
8年間、うんうん、
でここの両親もみんな日本語を話せるでしょ。
そうですよ
ねだから、うん、まあ、家だったら日本語が多いですよね、
うん、
だから妹さんらでもみんな日本へ行くられるからね、
うん、
まあ大体分かりますよね。
そうですか、うんうん、じゃあ個人的なご友人なんかもやっぱり日系の方あるいは日本語の喋る方が多かったですか。
そうなんですよ、みんな友達いたら日本、うん、日本語話す、
うん、あのこちらでね、もう被爆者協会っていうのがありますけど、あのそういうことを耳にされるようになったのはいつ頃なんでしょうね。
あれ今井さんに教えてもらったのかな、いつだったんでしょうかね。十何年前でしょうね。もう
ああまだじゃあ早いんですね、
うん、もう20年近くなるんじゃないんですかね。
ああ
のエブリアダイヤ1年2年に1回ぐらい検査に来られるでしょ、あれは今井さんはよく ずっと行かれたんでしょ、初めから、でも私はそんなこと思わなかったからね、
うん、
ただ最近ちょっと行き出したぐらい、
うん、じゃあいつ頃何回ぐらいもう行かれたんですかね、そのメディカルチェック。
まだ私3回ぐらいしかまだ行ってないですね、
うん、じゃあその被爆者協会のことは知ってらしたけどごく最近になってからメディカルチェック会、
うんうん、そうなんですよね、
うん
うん、なかったね、そんな原爆のあれ影響、最近だってこの頃目がねちょっとで、まあ、あの手術した後が大変でしたね。
あ
今でもまだ変なんですよね。
うん、どういう症状があるんですか。
あのもう手術した後にね1日だけはねちょっと綺麗に見えましたね。
あ
でも私の友達がねその前にあの白内障の手術されてその人が言われるにはまあそれこそすごく綺麗ないってものが見るのにね、空とか壁とかものすごく綺麗に見えるって言われたんですよ。だから私もそのつもりで手術したんですがね全然変わらないんですよ。でもそれからあの目が開けられないくらい痛かったり、
あやっぱり痛みが、
あったり、それからその次に行ったのは砂がねこの目の中に砂が溜まったようになったりね、まあなんか知らんね、とにかくまあ随分行きましたお医者。
あじゃあその広島から来たそのメディカルチェックアップのお医者さんにそういう症状の話をするっていうことはあったんですか。やっぱり
でも全然関係ないからね、はんはんはんはん言うとってだけで、お目の医者は来ないんですから ね、
あなるほど
ね。ただこのお腹のチェックとかそういうあれでね、でもお腹が下るとか言いましたけどもね、あそうですかとかそれだけでね全然通じませんね。
うーん、じゃあその広島のお医者さんの印象っていうかあの意味というか意義っていうのはどういうところにあるんでしょうね。
ねえ、今井さんなんかは何ここのなんか
甲状腺ですか、
ああいう方のがを見てもらったらしいんですけど、
それはやっぱり原爆症と一番関係があ がある
らしいんですよね、それで、この間手術されたんでしょ。
そうですよね、
の私の子は他にいてもこれお腹の分だけは言うんですがね、あそうですか悪いですね言うぐらいでも終わってしまうからね。
うん、あじゃあそれは手術をされる前にお話しされたんですか。
ノーノー、
それはもうずっと後ですよね。
最近私も行き出したんだから、日本に帰った時には行かなかったですよね。全然日本にだから15年ぐらい前からあの補助いうんですかね、あれもらえるようになってから行くようになっただけ、
じゃあそれは、医療費が出るようになってから、
うんうん、そうですね、白内障でもらえるようになったんですよね。
それは、特別医療手当になるんですかね。
特別じゃないでしょ。
特別じゃないですか、う
ん、特別、今井さんは特別ですが、私のは普通の医療手当かな。
医療手当、それはじゃあ、自分の医療費がかかった分を領収書を置いておいて
もらえる、うん、それもらえますね、うん、その分、
うんうん、
それとお薬ね、お医者がレコメンドした
から、ね、お薬の、
あれともうん、
それと健康管理手当ですか。それは月々もらえる分ですよね、
うん、そう、それと、うん、それくらいですね、
うんうん、なるほどね。じゃあその、まあ、メディカルチェックアップに行くようになって、まあ、こちらの被爆者の数自体が、ね、やっぱり日本に比べると少ないっていうこともありますけども、うんうん、それ何か被爆者同士の横のつながりができるというか、そういうことはありました？
ないですね。みんな黙って座っとられる、順番が来るの座ってるってだけでね、そういう話全然しないですね、みんな。まあ知ってる人とはな、昔話とかそういう最近の話とかねされてますよ、でも新しい人とねこうつながり持つようなあれはなかったですね。ただ順番番号がもらってて、それをあれしてもらうのね。
なるほどね。
だから私は、まあ、今井さんと行くから今井さんぐらいね、もう一人ま知ってる人がいたから、
その方の名前は何ておっしゃるんですか。
ババさん。
ババさん。
ババ。
ババさん。
あの人今ここに住んでおられたんですよね。今娘がサンフランシスコの方にのお医者になっとってだから、はい、でそれでベビーシッターするのにあっち行かれてるんです
よ。ああそうです。
うん、
ババさよ。
そうです
そうですか。何かじゃあカブスにの、まあ、ボランティアで仕事をされたいっていうこともなかったんですかね、時江さんご自身は。
何のボランティア、
なんか料理作ったりとか受付されたりしてる方がいますよね。そうですか。
ちょっと遠いからね。
遠いですね。
で大抵主人かぐらいの連れててもらうでしょ。そしたら待っといてもらうのが、
ね、大変ですよね。一日がかりになりますね。
何もないのに、本も何もないでしょ、ただ座って待っとってだけだからね、本当にちょっと気を使いますよね。
そうですね。確かにね、
今はもうちょっと無理ですね。もう腰ヒップの手術両方してますでしょ。
あ、ご主人が、
去年が右側、その前の年が左側、
はいはい、
で良くなかったですね。足伸ばされてね、
はい、
だから歩くのがものすごい変なんですよ。もう治りませんがね。だからちょっと今どこにも行かれないくらいね、ちょっと長く座って、ここでも座ってるともう2、30分しないうちにもう歩き回らないとね、ずっと座っとられない。
なるほどね。
だから日本へもう行けなくなりましたね。
長いですもんね。
まあ、今年は娘と行きます。
あ、そうですか。楽しみですね。
でも目がね、来年の5月で切れるんです。私は5年5年でね、手続きしないといけないから。
それは何の手続きですか。
白内障のあれで、白内障でお金もらってるでしょ。
それは被爆者の関係だということで。
そうそれ白内障でもらってるんで、で5年5年で切れるわけで、来年の3月に切れるんですが、3月に行ったら花粉症になるんですよ。
じゃあ早めに行ってっていうことですか。
花粉症で私このチューブに入っとるスプレーやね、あれを持って行きたいんでが、今はもう持って行かれないでしょ。ね、だからね、それで私この度行こう言ったら娘がついてくるって。
そうですか。じゃあでも楽しみですね。
そうですよね。
でもそのいろいろねその症状があるんで、まあ、飛行機でその小さいボトルででもリキッド持ち歩きに大変ですよね、
うん、ねえ本当も困ってしまう。
うん
で、あのユナイテッドは、まあはい、大阪まで行くんですよね。でワンミールとワンスナックぐらいしかないんだって。13時間何分乗ってるのに、
もうみんなケチになってますから ね
どうしたらいいのか。もうお弁当持って行くわけにもいけないしな思って。
うーん、
嫌になっちゃうね。
うん、大変ですよね、やっぱり離れてると
ね。ね
うん、
お茶かなんか飲まれません？
いえいえ大丈夫です、うん、結構です、すいません。じゃあそうですね、まあ今のそのアメリカにお住まいのその被爆者っていうのは、まあ、全部日本からあの援助してもらって、まあ、健康管理手当でも医療費でも出てますけども、そのアメリカの被爆者協会が、まあ、70年代80年代にあの活動が盛んだった時期にはやっぱりそのアメリカの政府から医療 あの手当は出してもらおうということでいろいろ運動があったみたいなんですよね、
うん、全然それもないでしょ、
うん、この国では。今は全然ないですけど ねそれについて何かご意見というかお考えを持ちですか。
そういうのあったらいいんですよね。
アメリカから、
うん、
それやっぱり日本からお金をもらうのとは違う意味があると思います。
まあ日本のせいじゃないんですがね、あれもら原爆落ちたのね、
うん、
ではないと思うんですよね。この国のあれだろう思うんですがね、そういうと分かりませんね。私なんか頭の悪いのは意見分かりません。
うん、でもまあじゃあアメリカが落としたんだからということですか ねやっぱりね。
そう思うんですがね、まあ、でもポールハーバーなんかでもあれは日本からやったんですもんね。
うん、そうです ね
だからそういうことを考えたらね、
うん、
こっちにもアスクはできませんよね。
うん、
と思いますよ。
今なんか日本でもね、あるいはちょっと前でしたらチェルノブイリなんかでも、うんうん、その原爆とか爆弾で被害はあったっていう方でなくてもその放射線でね被害があるっていうことがありますけど、うんうんうんうん、それについてはやっぱり関心を持って関心を持ちですか。
まあやっぱりね、私も原爆受けてるんだからね。あのあれ今福島の方ですか、
うん、
あれはやっぱり気になりますね。家なんか持ってる人でも帰れないでしょ、気の毒にね。でもあれですね、私らは小さい時にはみんなあの被爆を受けてますでしょ、食物やらなんかね、でもその時には全然言わなかったでしょ、この国はもうちょっと慣れでもうるさくなってるでしょ今はね、だからそんなにまで気を使わなくてもいいなとは思いますよ。ね、私らが小さい時本当に落ちたばっかりでもみんな食べてましたもんね。
うん、
魚屋なんかでもね、みんな死んだりなんかしとってもよ、
うん、
食べてましたからね。
うん、
今の人はちょっと、
うん、
あまり言い過ぎじゃないかなと思います。
心配しすぎっていう部分ですかね。
ね、
うん、
じゃないかなと思いますけど、まあその、うん、その人にとってはやっぱり大きな問題でしょうからね。
うん、何かその別にその被爆者としてのご経験だけでなくても何でもいいんですけれども。やっぱり日本にとどまらずに戦後こちらに来てこちらに根を下ろされたっていうことで、ああ自分の人生はやっぱりこういう部分は変わったのかなとか、そういうふうに考えられるところっていうのはありますか。
やっぱりのんびりしてますよね。
うん、
せこせこでしなくてもいいでしょ。
うん、もう少し具体的に教えていただけますが、のんびりっていうのはどういう意味でのんびりなんでしょう。
日本だったらまあ隣同士日本気になりますよね。 そういうのがこの国はないですね。でまあ服なんかでも日本だったらもう毎年次から次変えないといけないかと、そういうこともないですよね。この国はもう何十年同じようなの着てるから
、じゃあ別に何を着ても自分の好きなように着れる、
うん、そうなんですよね。どういう格好してても何も言わないし、まあ近所付き合いがそうないのはないですよ。こっちの隣に北海道の人がおられましたけどね、ここに来て何時、もう三十何年かな、
はいはい、
1、2回しか見たことないですよ、隣同士。
あ、そうですか。
その人はまあ亡くなられたですかね、2年ぐらい前の。まあ、そういうところはちょっと寂しいかもわかりませんね。そういうあまり近所づかいがないいうこともね。でもそれもいいと思いますよ。あまりうるさいからね、日本だったらね。
なんか親戚の関係とかがやっぱり違うかなっていうのもあります。親戚付き合いっていうのは日本は結構ありますよね。
ありましたでしょ、ここらだったら1年に 1、2回ぐらいね、まあサンクスギビンとかクリスマスとかそういうぐらいに会うぐらいで、
はいはいはい、
それだけぐらいなもんかな。そう、あとはあまり私らもあの人の家行くの好きでないから。
日本で の親戚付き合いっていうのはやっぱりそんなに頻繁ではないですか、こちらに来られてからは。
なかったですね、日本でも。ちょっと離れてたし、まあ、あまり日本でもあまり付き合いしなかったからね。
あ、そうですか。
そうですね。
今日本の日本でごあのでお住まいの、親戚の方っていうのはどなたがいらっしゃるんですか。
親戚いても兄弟以外は別に会いに行かないでしょ。みんなあの時代が変わりましたでしょ。もう父の時代じゃなくてみんな若い人のあれだから、はい、そういう人なんかあまり知らないですからね。
なるほどね。
だからそう、日本へ帰っても兄弟、まあ、近くにいますからね。それ行くぐらいで、他には、まあ、会いに行くことはないですね。春類に行くことはないですよ。
じゃあご兄弟の中でこちらに来られたのは時江さんお一人ですか。
私一人だけ。
なるほどね。じゃあそのまたこれもあの私はまあ女性誌に興味があるんでね、こういった質問が出るんですけども、まあ時江さんも女性としてまあ人生経験積んでこられて、あ、この自分の人生のこういう部分は、あるいはこの一コマは自分が女性だったから特に経験したんだろうなとか、あ、もし自分が男性だったらこういう部分は違ってたのかなとか、そういうふうに感じられる部分っていうのは何かありますか。
そうですね、私は男の人だったらいいなと思いましたけどね。
あ、それはなぜでしょう。
さあね、なんてなぜだろう、ね、私は何でもできるからね、何でもできるでしょ。男の人って、女の人は 家のことぐらいのするぐらいでしょ。で、まあ、この国は交通の便が悪いからね、あれミスしますね。私なんかドライブするのでもすぐ眠たくなるからね。遠くまでドライブできないんですよね。で主人もあんまり行かないから、自分で男だったらまああちこちすぐ行けるんでしょ。そういうことはできないからね。
じゃあもし男性だったらもっとドライブをしていろんなところに行きたい、
うん、行きたいと思いますね、
その他に何か、ああこういうことはできたのになっていうようなことはありますか。
そうですね、もうないでしょうね、頭が良くないからね海を望まれんから
じゃあやっぱりまあいろんなところに自由に行けたらなって思いますか、うんうん、
思いますね、ここは交通が不便ですわ、
そうですね、どこ行くのもね、車がないといけないですもんね。
そういうのはあの日本におればよかったなと思いますね。
あ、なるほどねまあでもそこだけ美味しいところだけ取るもいかないですもんね。んじゃあもうずっとこちらでもうずっとおられるわけですけどもあのじゃあこちらでもうずっと最後までっていうことですか、
うん、そうですね、
なるほどね、
子供がいるからね、やっぱりここにいないと、
であのまた子供さんのことの話に少し戻るんですが、あの特にそのメディカルチェックアップに来られる方の被爆者一世の方の中にはやっぱりまあひょっとしたら原爆二世っていう言葉もあるから、あの子供にもそのメディカルチェックアップに来るようにっていう方もいらっしゃるんですよ ね、
ありますね。
そういうこと
は考えませんね、そういうことは。2人ともそういうあれではないですね、チェックアップするような
そういう性格でもないですか、
まあ上の子はねよく病気をしますからね、まあ、あの子は未熟児だったからね。
ああそうですか、
まあ、下の子はもう余裕いかないですね。
なるほどね。じゃあこちらではその自分のお友達ですとか例えば自分のお医者さんなんかに私は被爆者なんですよっていうことを伝えるっていうことは
あまりないですね。
あ、お医者さんにも
あまり言いませんよ。まだこのレディーションのことはよく言いますよね。被爆この間、まあ、目の医者には一度行ったことあります。あの、何あのカンピをもらいたかったからね。
あ、
今まで行った行った日のね書いた紙があるでしょ、レコードをね、もらうのにそれであのちょっと日本へ持って行きたいからね、買ってくださいって、その時には言いましたけどね。でも ね、ほとんどの人には言いませんね。
そうですか。それ言わないっていうのはなぜなんでしょうね。っていうのもやっぱりそのいろんな人にお話を伺いしてそんなにその原爆の話をその戦後ねたくさん聞いたとかしたとかあるいはあの自分の友達にはそういう、まあ、大事なことだから打ち明けてってそういう方は本当に少ないんですよね。ですからまあすごく被爆者でいろんな病気を持ってらっしゃる方もいらしてでもその全然そういうことは話はしないっていうのはなぜなんだろうっていうのをすごく思うんですよね。
私はやっぱりこの国の人があの落としたわけでしょ。だからなんか気が引けますね。悪いようなあの現場で会いましたよなんてちょっと言いにくいと思いますよ。大体みんな この国の生まれでしょ。
じゃあまあ気まずく
なると、ね、思いますよ。
ご主人とは何かそういう、まあ、原爆の関係があるかもしれない病気が出た時なんかにそういうことを話されることはありました。
目ぐらいのもんですね。他はもうがんになったのはやっぱり私の食べ方が悪かったんだろうと思ったからね。もう日本だったらほとんど野菜食べますでしょ。この国に来たらお肉が美味しかったもんね。
あ、そうですか
ね。
じゃあそれは原爆っていうよりはまあ自分の食生活かなっていう、
ま
あ、
そうだと思いますよ。
なるほどね。何かこの国で、まあ、生活してらっしゃる被爆者の方、まあ、もう高齢化進んでますよね。であの人数も減ってらっしゃる減ってきてるということもありますけども、 まあ、その将来について何かこれは気になるな、心配だなとか、あるいはこういう部分は変わってほしいなとか、そういうことは何かありますか？
今ないですね。今私はもう、あ、そうですね、あのあれ何か、保険よ、保険、健康保険ね、
はいはい、
あれ高いでしょう。 あれをもう少し払ってもらえたらなと思う。それぐらいのもんですね。健康保険ってすごく高いからね。
今どれぐらい払ってらっしゃるんですか、もしよろしければ。
ちょっとわからん、私はやったことないから。お父さん、お父さんよ、
健康保険どれくらい払うんですか。一人につきどれですか。
薬もやっぱりリデュースしてもらうのに薬の保険も入ってるでしょ。これでアープいて、あの 20% のあれね、とで
400ドル ね、
そうよ、で2人いる、まあ私だけでもね、そりゃ払ってもらったら本当にいいなとは思いますけどもね。これも、もうだいぶも、あの、払ってもらってるからね。お医者代とか薬代とかね。今頃でも、この、両方保険持ってるからね、お医者代はめったにないの。ただ薬代はね、薬代でも、あの、なるべく私ら安いのね、買うようにしてますけどね。
そうですよね。ね、
だからあれなんだけども、やっぱりもうそれだけ払ってもらってるからね、そう無理には言えないなとは思いますよ。
なるほどね。何か、あの、ちょっと話が逆戻りするような感じでもあるんですが、まあ、ご主人は戦争中は日本にいらしたけれども、ご兄弟の中にはじゃあリロケーションキャンプに入られた、収容所に入られた方もいるんですよね。
そうですよ。
で、そういう話っていうのはお二人の中でどういう感じされたんでしょうね。あるいは親戚の中で何かそういう話が出てきた時にはどういうふうな形で。
あまり話されませんね。
あ、それもやっぱりしないんですか。
しないですね。
それはまたなぜなんでしょうね。
ねえ、知らないですよね。そう、私も、あの、話するタイプじゃないからね。で、あの人らみんな、来るのみんな兄弟でしょ。ね
え、
シスターでしょ。親からあの人ら、まあ、いろいろ話できますがね、私一人が違うんですよ。ね、違う。あの、よそから来てるでしょ。
そうですよね。
あとはみんな妹さんじゃん。
だから、じゃあご兄弟としてはそういう話をされることはあ
っても、そういうことはないですね。聞かないですね。やっぱり子供のこととか、家のこととか、そういうことは話されますけどね。そういう昔の、あの、キャンプにいたいうことそうほとんど聞かないですね。
何かたまにでもそういう話が出た時にこんなこと言ってたなっていうようなことを覚えてらっしゃるってことはないですか？
まあ、
しょっちゅう話するようなことでもないっていうのは分かるような気はするんですが、何かポロッと出たりとか、
そうですよね、寒いところであったとかね、なんか囲いされてたその中で生活しなきゃいけないし、ルームでもものすごい狭いところでしたでしょ。食料も自由じゃなかったみたいですよね。そういうことを聞いたこともないですね。
まあ、じゃあたまにしか少しだけ話をすることもないっていうような、
ない、
そうい
う、ほとんどはないですね。
それはやっぱり何でしょう、単にその話したくないっていうだけのことなのか、それともやっぱり 私も想像で今言ってるだけなんですけどね、まあ、被爆者でいらっしゃるし、まあ、アメリカに戦争中はいなくて反対側にいたわけですから、うんうんうん、そういうその気兼ねっていうのがあるっていうのが、
うん、そんなないと思いますよ。
ないですか。
うん、そういうのはもう全然ないと思います。
なるほどね。うん、何かあの随分もうお話たくさんあのお伺いしたんですが、あの最後に何かこれは言い残したなとか、あるいはこういう話はする機会はなかったなとか、そういうことはないですか、何か。
別にないですね、まあ、そんなところですね、私は。
じゃあ私に対して何か特に質問ですとかありませんか。
別にありません。
そうですか。
いいね、うん、みんな英語で書けない。
英語の方がやっぱり日本語だと漢字が時間かかりますよね。じゃあご主人は年齢は おいくつ上なんですか。じゃあ
11違います。
あ、11違うんですか。
今年80になる。
ああ、そうですね、
1ヶ月で80。
お尻のヒップボーンがうまく治ってくれるといいですよね。
ダメですね。とにかく長く長くし引っ張りすぎたら感じね。初めレフトサイドした時にはこれくらいぐらい違って、それで、今度はあの右側やった時にそれ合わすためにこうやっぱりこう引っ張ったんじゃないかしらね。でもこうした時にこっちの足が今度右側がちょっと長いんですよね。
そうですか。
でもここはなんかまっすぐになってるらしい。
それはうまく治ることができた。
でもこう引っ張ってるからここが痛いわけね。
大変ですね。なんかヒップボーンは難しいみたいですね。
その人は胃がに行くらしいんですよね。まあ、人によって違うらしい。
人によって、そうですか。本当にありがとうございました。
いいえ、ごめんなさいね、何にもいいこ
と教えたいな。いえいえ、とんでもないです。あのとても勉強になりました。ありがとうございます。あの失礼ですけども、あのお手洗いお借りしてよろしいですか。
どうぞどうぞ。